ただいまテサロニケの信徒への手紙1、4章の9節から12節をご一緒にお聞きしました。9節をもう一度お読みします。兄弟愛についてはあなた方に書く必要はありません。あなた方自身互いに愛し合うように神から教えられているからです。でこの兄弟愛というのはフィラデルフィアというギリシャ語です。アメリカのペンシルバニア州のフィラデルフィアという都市は17世紀にウィリアム・ペンがこのギリシャ語フィラデルフィアというギリシャ語から名付けたのだというふうに言われています。でこのフィラデルフィアについてということですけれども、一般的なフィラデルフィアというギリシャ語は、実の兄弟、肉親の兄弟に対する愛を表す言葉です。でけれども新約聖書においてはそれが信仰の兄弟への愛を表すものとして用いられています。と肉親の兄弟愛から、超えてキリストにあがなわれて神の家族とされた教会の仲間、信仰の仲間への愛のことが言われています。でそれについては書く必要はありませんというふうにパウロはここで言っています。であなた方はもうすでに兄弟愛に生きているんだというふうに言って、教会を褒めてまた励ましています。でテサロニケ教会というのはとても新しい始まったばかり の若い教会でしたから、その教会の歩みを、パウロが励まし支えようとするというそういう牧会者パウロの言葉がここに記されています。3章の、7節と8節に記されていますけれども、パウロたちが伝道してから、そこで、テサロニケで迫害を受けて別のところに移動していって、そしてその後心配していたパウロがテモテをテサロニケに送り返すというか使わすということがあって、テモテがテサロニケに行ってそして教会の様子を見てきて帰ってきたという報告がこの3章の7節と8節に書かれています。でそれによりますと、それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらもあなた方の信仰によって励まされました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら今私たちは生きていると言えるからですというふうになっていて、テサロニケの人たちが苦難に直面しながらも主にしっかりと結ばれているという報告を、テサロニケから帰ってきたテモテがパウロに伝えてくれたということがあったわけです。でそれで教会の姿としてはテサロニケ教会が非常にこうしっかり神様に結ばれている、イエス様に結ばれているということを知っていたんですけれども、あえて今日のところで、この兄弟愛についてということを改めて書いています。堅実に歩んでいるように見える教会になお、さらに兄弟愛を説くっていう大切さを感じていたからです。つまり教会にとりましては、たとえその教会がどんなに順調に歩みを進めているように見えるとしても、兄弟愛が隅々まで行き渡っている、そういうふうに思われるとしても、なお兄弟愛が語られて新たに覚えられなければならないということがわかります。それくらい大事なこと、また必要なこととして兄弟愛が語られています。教会というのはパウロから兄弟愛についてあなた方に書く必要はありません、もうすでにその世に来ているのですからというふうに語りかけられる、そういう群れであることを教えられます。自分自身の、私たち自身の在り方とまた教会全体の在り方というのを御言葉から振り返ることによって、さらに兄弟愛について最初の教会の伝統というか最初の教会が生きてきた歩みというのを受け継いで現在の教会生活を歩むように招かれています。でさて、その兄弟愛をテサロニケ教会は 神から教えられているというふうに9節のところにありました。でこれは、セオディダクトスという言葉なんですけども、パウロが作った言葉、造語なんじゃないかというふうに言われています。で神から教えられているっていう、そういう信仰がどうやらその、最初の教会にあったようです。でヨハネによる福音書の6章を見てみたいと思います。ヨハネによる福音書の6章の45節です。新約聖書の176ページです。ヨハネによる福音書6章の45節のところに、預言者の書に彼らは皆神によって教えられると書いてある、父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来るというふうにあります。でこの預言者の書というのはイザヤ書のことなんですけれども、その旧約聖書のこうしたこう神から教えられる、神によって教えられるっていう、そういう信仰というのが旧約聖書の中にあって、ユダヤ教にあって、そしてそれを受け継ぎながら初代教会もまたその神様が教えてくださるっていう信仰を持っていたようです。でパウロはそれを神様が教えてくださるセオディダクトスっていうふうに表したようです。で具体的にはそれは、兄弟愛を聖霊なる神様から教えられている、示されているということです。聖霊の働きによって互いに兄弟姉妹として神様の家族としていたわり合い、励まし合い、祈り合う兄弟を学んでいる、それに生きているという言葉です。でもう一箇所聖書を見たいんですけども、ヨハネの手紙の1の3章です。で互いに愛し合うという教会の交わりを示されるときに特によく読まれる箇所だと思いますけれども、444ページです。ヨハネの手紙1、3章の16節から18節のところを読みします。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。でここには兄弟愛の根拠が語られています。で教会が兄弟愛に生きるのは神様の愛を知ったからだというふうに言われます。イエス様が私たちのために命を捨ててくださったから愛を知ったんだというふうに言われます。神様の愛、キリストの贖いを知らされた教会は愛に生き、兄弟愛に生き、それを伝え世に発信する群れとされています。そのように考えますと、教会が託されている責任というか務めの大きさを教えられる思いがします。でテサロニケの信徒への手紙1の4章の続く10節のところですが、ここには兄弟たちというパウロのいつもの呼びかけがなされています。でこの手紙の中でパウロはよく兄弟たちという呼びかけをしていますけれども、今日のところもそうです。で10節です。現にあなた方はマケドニア州全土に住むすべての兄弟にそれを実行しています。しかし兄弟たち、なお一層励むように進めます。兄弟愛を説きつつの、その上での兄弟たちという呼びかけに、パウロの教会の人たちへの思いが表されています。でマケドニア州全土に住むすべての兄弟たちの間に、それを実行しているというふうな言い方で、ここからマケドニア州にあった 教会とかキリスト者たちの間に分裂とか争い緊張状態がなかったようで、そしてそこで兄弟愛が実行されていたということが分かります。でその上でなお一層励むようにというふうにパウロは進めます。ますます歩き続けるようにとか、ますますそうするようにっていう言葉です。で兄弟愛の行いについては限度を設けることなく、ここまでで終わりだよ、これで十分だよっていうふうにするんじゃなくて、ますます豊かにより一層それを展開し進んでいくように、さらに励むようにっていう、そういう勧めです。で教会は一体どのようにして兄弟愛を身につけ、また新たな愛を見出してそれに生きることができるのでしょうか。で先ほどヨハネの手紙1の3章のところで、見ましたように、兄弟愛の根拠っていうのは神様の愛でありキリストの贖いであるということを、聖書は語っています。でそうであるならば、私たちは神様の愛、キリストの贖いの御業を御言葉から知らされるっていうことが兄弟愛の根拠になっていきます。公の礼拝を守り祈りを合わせるっていう教会の交わりを生きるっていうことが、教会に兄弟愛を行わせ、それを生きる力と、力を与えます。御言葉が兄弟愛の原動力なんだということを知らされます。私たちの個人的な資質に兄弟愛が備わっているというわけではないわけです。聖霊の導きによって愛を知らされて、新しい人とされて初めて生きることを許される、そういう生活です。最近流行りの歌に愛なき時代っていう言葉が、歌詞がある曲がありますけれども、愛なき時代、愛なき世界、愛なき私が御言葉によって砕かれて変えられて新しい人を着せられるっていう、そういう奇跡が教会の交わりの中に起こり、兄弟愛が生まれます。でそのように語ってきましたパウロですけれども、11節のところでは兄弟愛とはまた少し違った新たな勧めがを語っています。11節です。そして私が命じておいたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさい。で私が命じておいたようにというふうにありますので、パウロがこれまでにも、落ち着いた生活をするようにとか、自分の仕事に励むようにとか、自分の手で働くようにっていう勧めをしてきたということが分かります。で落ち着いた生活っていうふうに言われている言葉は、静かにしていることを熱心に努めるというふうな意味合いのものです。でもおそらくじっとしていなさいとか、そういう意味ではなくて、平穏なまた堅実な生活のことを言っているわけです。でどうしてここでパウロが、落ち着いた生活を進めるのか、自分の仕事を自分の手でなすことを進めるのかについて、さまざまな意見があります。で一つはテサロニケ教会の中に、自分で働くことをやめてしまった人がいたからだという、そういう見方です。でその見方によれば、兄弟愛がこう実践されていく中で、お互いがこう助け合うっていう、それぞれの教会の中でその、愛が実践されて、お互いにこう助け合うっていう生活があったときに、その兄弟姉妹の中に援助慣れっていうんですか、援助に慣れてしまうっていう、そういう状態の人が出てきて、で自分で働かなくてもこう助けてくれる、教会の中でこう助けてくれるから、それに頼っていればいいんだというふうに考える人たちがいたんだというふうに言われるわけです。でさらにそういう人たちとこう重なるような形で、主の日、終わりの日がもうすぐにでも来るのだから、あくせく働いてもあまり意味のないことなんだと、働かずにいようと 考える人たちもあったんだというふうな言い方がされています。でこれについてはそういう人たちがいたのかもしれないですけれども、確かのことはよくわかりません。もっと単純にただ働きたくない怠けてしまう人がいたということも考えられます。でけれどもパウロが教会に対してとにかく落ち着いた生活、秩序ある生活、自分の手で働く落ち着きと堅実さを維持するように、進めていた、求めていたということは確かです。でそして12節ですが、今まで語ってきた兄弟愛のこと、そして落ち着いた生活をする歩みというのが何をもたらすかというのが12節に示されています。12節です。そうすれば外部の人々に対して品位を持って歩み、誰にも迷惑をかけないで済むでしょうというふうにあります。で外部の人々というのは教会に属さない全ての人たちのことです。で教会の人たちは教会の外の人たちの目にも品位あると思われる生活を送るように、兄弟愛と落ち着いた生活というのは品位ある歩みをもたらすことになるんだというふうにパウロは言っています。でここで品位を持ってという言葉は、上品にとか、紳士的にとか立派になどの意味を持つ言葉です。で他の人に不作法をしないで、この世の基準から見てもきちんとした生活をというふうに言われています。でキリスト者の側からすると、こう教会の外から見ている人たちの厳しい視線を重荷に感じるということがあるかもしれません。キリスト者に対する視線は厳しいものがあって、クリスチャンなのにというふうな言葉を耳にすることもあります。でこの世の職業の中には、他の職業以上に高い倫理観や社会への奉仕の姿勢というのを要求されるものがあると思いますけれども、キリスト者というのはそうした職業についていなくても他の人以上にきちんとした生活を要求されているところがあります。でパウロは教会の外の人たちのそういう視線というか、そういう見方というのをよく知っていました。そして品位を持って歩むように、外の人たちからも認められるようにきちんと生活するように言います。でそれは一体なぜかというと、もっぱら、伝道のためなんだと。外からこちらを見ている人たちにつまずきを与えて、教会が否定されたり中傷されたり弾圧を受けたりしないために、また御言葉へ招く、そういう道を少しでも広くするために、そのように進めています。で今日の箇所の初めの方は、兄弟愛について語られていました。で教会の生活について重要な課題として兄弟愛が挙げられて、それが、教会を完成された共同体へとまとめ上げるゆえに、またそれが神様のご意志であるのだから、ますますそこに近づくようにというふうに進められていました。でそしてそれと、セットのようにして、落ち着いた品位ある生活、自分の手で働く生活、この世から見て認められる生活をするということも求められていました。ですから、兄弟愛を行うことと自分自身の生活を律すること、品位ある生活をするということは、ここではつながっているということが言えます。でテサロニケ教会の人たちはすでに2000年近く前にパウロのこの言葉を通して、こうしたキリスト者の生活をしていました。教会はこういう教えを今も大切なことと信じて行おうとしています。私たちもパウロやテサロニケ教会の歩みに習って、主にあって兄弟愛を行い、秩序ある教会生活を通して整えられた歩みをしたいというふうに願います。アドベントのこの時、ますます祈りつつ礼拝し、兄弟姉妹と共に生きる信仰生活を 何より重んじるキリスト者としての歩みを祈り求めたいというふうに願います。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、アドベントの3週目を迎えました。主日の礼拝をお捧げし、午後には教会学校のクリスマス礼拝と祝会を持つことができまして感謝いたします。またこの夕べに共にテサロニケの信徒への手紙1の御言葉から神様の言葉を聞くことを許されて感謝いたします。パウロが兄弟愛について語っています。また落ち着いた生活をするように、自分の手で働くように秩序ある生活を求めています。私たちは自分の思いを中心にして、自分の都合で全てのことを考えて、自分が楽になることを求めるそのような弱さを持っていますけれども、教会の兄弟姉妹を、また世界に住む全ての人たちを神様の愛によって愛することを学ぶことができますように、また神様が与えてくださっている人たちを御言葉へと導くために、落ち着いた生活をし、自分の生活を保つことができるように聖霊によって導いてください。クリスマスへと向かうこの新しい1週間の歩みをどうか神様お導きください。教会に連なるお一人お一人の歩みをどうぞお支えくださいますようにお願いいたします。このようにして共に礼拝を捧げすることを許され、本当に感謝をいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立ください。